真相回転一発目がネタ会
喋るよこい。
いや、何なんですかこのノイズのなさは。いや、まあ、今一応これ早朝に収録してるんですよね。いろいろ事情があって。まあ、そんなわけで電車とか通ってないですし、今日雨めっちゃ降って気温下がったんで冷房もつけてないんで、だから全然ノイズはないんですけど、いや、それにしても告知してたっていうか、まあ喋る声、本日からなんとマイクで収録してるんですよ。インターフェース2に買っちゃいました。ですがノイズがなさすぎるんで、だからちょっと放送事故というか、その無音状態にするのが絶対これ無理なんで、喋り続けるしかないという状況になってて、そのいつものそのシーとかシュワシュワシュワとかいう音がないんで、もう1秒3秒ちょっと忘れましたけど、1秒か3秒以上無音になるとこれ放送事故らしいんですけど、まあそうならないように喋っていこうと思うんですが、ね、まあそんなわけでこのインターフェース買ってマイク集音するようになった喋る横井なんですが、そのまあいわゆるその真相回転一発目がですね、なんていうかその今年のテーマであるリアルタイムな時事的なネタをするぞっていうものに置きましてですね。まあ、特に、リアルタイムなネタがないというか、それよりも、まあ、この、まあ、もうこのつい1、2ヶ月ぐらいは、そういう、その、時事的なニュースのネタ、時事ネタばっかりを、特に毒を吐きながら、わーわー言ってたんで、まあ、そろそろ一回それも休んでもいいかなと思ったんで、まあ、今日はネタを喋ろうと思うんですけど、まあ、そのついでにインターフェースも買ったんで、ちょっと、またちょっとあんまり音は良くないですけど、弾き語りもしてみようかなと思うんで、まあ、その弾き語りなんですけどね、ツイッターやブログでも告知しますように、来月9月になると思うんですけど、横池、今年も音源を発表しようと思うんですけど、デジタル配信限定で、EP を、まあ、4曲入りの EP を発売しようと思ってますんで、また詳細決まりましたら、喋る声でも喋ろうと思いますんで、ぜひ、よろしくお願いします。そしてですね、これ本当に去年もそうですけど、別にこじつけたいわけでもなければ、狙って同時にしようというわけでもないんですけど、今年も9月28日、今年は9月28日は土曜日です。9月28日に、横池バースデーワンマンライブをしようと、決定しますんで、よろしくお願いします。7時オープン、7時半スタート、チケット3000円となっております。まあ、そんなわけでですね、まあ、まあ、ワンマンライブはいいとして、新しく発売する EP に、まあ、こじつけたネタを、まあ、4曲入りなんで4本喋っていこうかなと思ってる、これからの喋る横井ですけど、今日はですね、EP3 曲目に収録している小さな最速伝説という曲があるんですけど、まあこれ後ほど弾き語りしますんで、この曲はですね、まあ私去年から20年ぶりにミニ四駆を始めてるとか再開してるんですけど、まあそのミニ四駆にまつわる曲というか、ミニ四駆をネタにした曲なんですが、まあミニ四駆に興味ない人がその曲聴いたらしょうもないなと思ったんで、まあそうですね、ミニ四駆から得たその人生の教訓みたいな、そんなもんを歌ってる曲に仕上げたわけでありますが、まあその曲を今日歌うにあたって、じゃあ今日はじゃあミニ四駆のネタでを、ネタ話を一曲、いや、一曲じゃなくて一本喋ってみようと思います。はい、今これカットしました。マイク集音でなんかめちゃめちゃ緊張してて、なんかさっきからちょっと滑舌はもともと悪いんですけどね、単語も結構間違ってますね。まあ、そんなわけでミニ四駆ネタを今から一本喋ろうと思うんですけど、まあ、これはですね、僕が絶対的に正しいとかそういう話でもなく、聞き手によって結構判断が分かれる話になってるんですよね。珍しく。僕は普段から僕が正しいっていう自己主張をまあ歌ったり、トークしたりしてるんですけど、これミニ四駆をやってる人からしたらもしかするとあるある話かもしれません。っていうかまあ、僕と似た体験をしてる人は結構多いと聞くんで、まあ、同じ体験をした人もいるかも知れませんけど、僕はこの体験をですね、小中学生の時に2回 経験してますし、まさか大人になってもまた同じ経験をするとは思わなかったんですけど、まあまあ僕はね、まあ、前回、先日も8月上旬にミニ四駆の大会がありましたんで、まあミニ四駆を一生懸命作ってですね、まあテスト走行に行くわけですね。まあサーキットに。まあ模型店とかがまあサーキットを運営したりしてるわけなんですが、ちょっとこれ前置きが長くなるんですけど、横井 K のミニ四駆ってのは以前から喋ってますように、僕は結構シンプルな車を作るのが得意というか、まあ、それを先方にしていまして、まあ、これは弱者の戦い方というか、弱者がレースにおいて勝つ先方の一個であるわけなんですね。まあ、僕まだまだ今再開して間もないんで、道具とか、まあ、設備が揃ってないんで、そんな高等なテクニックを使った改造ができないんで、どうしてもシンプルなマシンを作らざるを得ないんですよね。だから、どうせシンプルなマシンを作るなら、もう必要最低限な部品を積んだマシンを作るんですね。だから今のミニ四駆って大体大会で本当に入賞しようと思ったら、1万円ぐらい総額でかかってる車を作らないとダメなんですけど、僕は先日ですね、まあ計算したところ、僕のマシンって大体7000ちょいぐらいしかかかってないです。マシンに。で、まあ、7000円ちょっとしかかかってないっていうのは、それは僕が貧乏だからというわけではありません。僕も結局、買ってる部品の総額はもう余裕で1万円超えてるんですよ。ただ、1万円超えてるんですが、同じ1万円のマシン組んでも僕はその上級者には勝てないんですよね。上級者の方が高等な改造テクニックを使ってるんで。だったら逆に僕はもう、不必要な部品というか、まあ余分な部品を徹底的に外して、無駄の少ないマシンを作ろうということを、にして、いらない、いらないという、いらないわけじゃないですよ。いらないというよりかは、まあ付けなくても大丈夫な部品は極力外していくんですよね。ところが、この、外したらもちろん一応不利にはなるんですけど、そのめちゃめちゃ考えて、いろいろ部品の組み合わせを考えて、最小限必要な組み合わせを、まあ、考えるわけですよ。で、そのためにテスト走行が必要なんですよ。で、テスト走行で本当に必要最小限な部品をつけて、まあその部品の組み合わせを作って走らして、っていう、まあそういうのをチェックするわけで、まあそういうのをいつも僕は編み出してるわけで、まあ結果僕はマシンに7000円ほどしかかけてないんですけど、まあまあ、総額では、他の人に、まあ、貧乏ながら負けず劣らずのお金のかけ具合、まあそんなにでもないですけど、まあまあしてるわけですよね。まあそんなわけで、まあ7000円ほどの本当に必要最小限の部品をつけた、まあ軽いマシンを持って、鉄倉庫に行くわけなんですよね。で、そこでまあ、いい走りをどんどんしていって、あ、これでもう大会に行けるぞ、みたいな段階になってきて、だけど、あともうちょい一工夫いるなーってことで、まあ、走らしながら、まあ、削ったりとか、なんかちょっと長さ変えたりとか、いろいろ調整してるわけなんですけど、そういう模型店の、まあ、サーキットなんかに、まあ、よくちっちゃい子供、本当にもう小学校にも上がってへんような幼稚園児ぐらいの子供もいたりするんですよね。まあまあそれは別にいいことですよ。でですね、まあ今時もほんまに小学生でも幼稚園児でも、もうその昔僕みたいにミニ四駆やってたお父さんから英才教育を受けて、ほんまに小学生でもですね、もうすげえなーってぐらい改造技術というか、いろいろ自分でマシンを調整したりする子供もいるんですけど、中には本当に何て言いますかね、表現の仕方は悪いですけど、ミニ四駆をただのおもちゃと思って、おもちゃをただ走らして、わーわーって言ってる子供もいるんですよね。まあまあ別に、それは別に構わないことだと思うんですが、困ったことに、そういう子供の、まあ付き添いできてる親御さん、お父さん、お母さんって、1ミリも、かけらもミニ四駆に興味ないお父さんとかお母さんやったり、するんですよね。まあまあ、それでもまあまあ、ミニ四駆界の今後の発展において、別にそういう子供がサーキットに来ることは別にいいんですけど、まあまあ、その子の走らせる横で僕がまあ、マシンをテスト走行で走らせて、シュイーンって走らせて、まあ軽々その子のマシンをビューンって抜いていくわけなんですよね。だってまあ、親御さんが全く興味のない、人で、まあ、その お子さんが作ったミニ四駆って本当に、まあまあ今ミニ四駆ってだいたい800円から1000円するんですけど、もうほんまにただノーマルキットをただ買っただけのマシンで、高いモーターも積んでませんし、電池ももうすり減ったじゃない、もう減ってる電池使ってるのでめちゃめちゃ遅いんですよね。でその横を僕はさっそうとシュイーンってまあ抜いていくわけなんですけど、そしたらですね、その幼稚園児の子が僕の近くに寄ってくるわけですよね。でお兄ちゃんのマシンかっこいいねって言われて、あそうやろかっこいいやろとかまあ言うたりするんですけどね。そしたらね、これ僕子供の時も2回経験してるんですけど、その子がそのマシンちょうだいって言うんですよ。いやいやいや、このマシンはね、まあおっちゃんのこれ大事なもんやからちょっとあげるのは無理やわってね言うんすよ。そしたら、じゃあ僕のマシンと交換してよって言うんすよ。もうほんまに800円か1000円のノーマルキットをそのまま作っただけのマシンで、いろんなところをほんまにコース以外にも、まあ多分道端とかでも走らせるんでしょうね。もう道端とか走らせてボロボロになった車なんですよ。それ差し出して、これと交換してよって言うんですよ。いや、さすがにそれと交換すんのはちょっと、無理やわ。おっちゃんな、このマシンすごい大事やから、ちょっとあかんねんって言ったら、お願いや、交換してやって言って、そっからずっと僕の後ろをつきまとって、来るんすよね。で、まあ、僕はま、テスト走行を終えて、ああ、ちょっとこの部分もうちょい回路シーンだかなと思って、まあ、削ったりとか、まあ、長さ変えたりとか、部品交換したりとかしてるんですけど、その子がもう横から手伸ばして僕の車を取ろうとするんすよね。ごめんごめん。ほんまにこれはあげれへんねん。ほんまにごめんって言うたら、もうついに子供が泣き出すわけですよね。特に幼稚園じゃったら、ね、まあ、お子さん、僕と同年代だと思ってるか、お子さんいる方もいるんですけども、ギャン泣きするんですよね。そしたらもうその、親御さんが飛んできて、何事かって言って親御さんが飛んでくるんですよね。いや、実はその、僕の車が欲しいというか、まあ、交換して欲しいって、ちょっと言わはるんですけど、ちょっとそれは無理やねんなーっていうことを、言うわけですよね。そしたら、ええやん、交換してくれたって、って、親御さんが言うんすよ。ミニ四駆に少しでも興味のある親御さんやったら、その僕の作ってるマシンがもうめちゃめちゃお金かかってて、しかもまあ、いろんな部分ももう結構時間かけて改造してる車やってわかるんすけど、まあ、1ミリも興味ない大人からしたら、おもちゃも同然ですし、しかも違いなんてわからないんですよね。いやー、すいません。ちょっとこれはもう僕結構時間かけて改造して、で、まあ正直部品もいっぱい、いろんなもん買ってつけてやってる車で、しかも僕、もうすぐ大会あるんで、ちょっとその大会に向けて作ってるマシンなんで、ちょっと上げるのは無理なんでしょうね、って言うんですよね。そしたらですね、これ僕子供の時もそうなんですよ。子供の時にもちょっとあんまり言いすぎるとちょっと僕地元の人聞いてるんでバレるんですけど、まあ近所にちょっとまあ困ったお父さんが一人いたんで、ほぼ似たような経験をしてるんですけど、まあちょっとこれ先月の話なんですけどね、これ。先月のテスト走行してる時もですね、結構いかつい感じのお父さんだったんですよね。で、歳も僕より少し上な感じのいかついお父さんやったんで、なん変えてくれてもええやんけ、そんなん、そのマシンいくらすんねんって言われて、いやいくらとか、まあすいません、これはお金の問題じゃないんですけどね、言うたら、そんなんちょっと高めに金出しちゃうからやるやん、ほれって言って、財布から2000円出してきたんですよね。2000円あるから、これ新しいのこれ買えよって言われて、すいません、もちろんそのお金の問題じゃないですし、そのお金の問題じゃない上で言うんすけど、2000円じゃこの車作れないですって言ったら、なんやお前、ぼったくってんのかおいって、怒鳴られてしまって、なもん、ミニ四駆なんてそんなん、車買ってそんなんいいモーターつけたらそんなん早いの作れるやろって言われて、いやいや、すいません、作れません。いいモーター積んだだけで早い車、まあ一応作れるっちゃ作れますけど、早いだけじゃ勝てないですし、そんなん無理ですって言ったら、なんやお前、ぼったくってんのか、おらーって言われてしまいましてですね。さすがにそれはまずいと思ったのか、まあ周りで練習している人とか、まあ店員さんが来て、その店員さんとか、まあ周りの人なんかが、止めてくれて、というかまあまあもうそのサーキットからその人をまあまあ退場させられたわけ なんですけど、まあ、その、なんと言いますかね、最後にその、まあ、いかついお父さんに、なおもちゃごときでムキになってんちゃうぞ、おらとか、なんやねん、そんなたかがおもちゃぐらいでって、言われてしまったんですよね。で、もちろんその、サーキットのその場に居合わせた、まあ、僕とか、まあ、他の、まあ、大人の方とか、まあ、中学生の男の子とかはですね、もうほんまにあのお父さん分かってんな、とか、まあ、店員さんなんて、もうあの、ミニ四駆舐めんなよって感じですよね、って僕に言ってくださって、まあ、そうっすよね、ミニ四駆舐めんなよって思いますよね、みたいな感じで僕、周りの人に、まあ、そう言うといたんですよね。で、もちろん周りの人の助けもあって僕は助かったんですが、ただまあ、これ親御さんの気持ちも僕分からんくもないんですよ。たかがおもちゃなんですよ、興味ない人からしたら。で、興味ない人からしたら見た目なんて全然違い分かんないですし、ただのおもちゃに過ぎないんで、でまあなんて言いますか、その僕特に子供の頃って、まあ、僕滋賀県の田舎に住んでて、で僕はほんまにコロコロコミックを読んでいてですね、まあ、コロコロコミックも下手したらその田舎では売ってないんで、まあ、週1回僕は町の外に買い物連れてもらうんですけど、親にその時にまあもうほんまに外のよその町でコロコロコミックとか買ったりしてミニ四駆を作ったりしたんですけど、僕の田舎そのもうみんなジャンプしか読んでないですし、もうそもそもミニ四駆なんて興味のない人ばっかりだったんですよ。それはもう子供においても子供らどうしても。だから何もまあ K は横井くんはあんなミニ四駆なんておもちゃのなんかに一生懸命なってって言って、なんかそのおもちゃに没頭する痛い子みたいな扱いを僕は子供の時に受けてて、割とちょっとそれが結構僕心の底に結構まだ残っていて、だから今なんてそんなん、特に神戸市内大阪市内なんてミニ四駆に夢中な大人なんていっぱいいるんで、だから理解ある人も多いんで、だから僕はまあ堂々と大声で僕ミニ四駆やってるって言っても、まあまあもちろんバカにする人はいますけど、バカにする人がいる分別に理解ある人もいるんで、別にいいんですけど、正直僕今でもなんかその大声でミニ四駆をやってるって言ったらバカにされるんちゃうかという恐怖心結構持てて、だからまあツイッターもその別アカウントでミニ四駆アカウント作って、まあブログもミニ四駆用のブログ作って、まあ別で更新してるんですけど、まあ正直僕まだ未だにちょっと子供の時のトラウマとまで言ってしまった大げさですけど、バカにされるんちゃうかっていう恐怖心持ってたりするんですよね。だからその、まあそのサーキットの体験においてもですね、その周りの人はまあ助けてくれたものの、正直そのミニ四駆に全く興味のない親御さんがそんなおもちゃぐらいで、ムキになんなっていう気持ちも正直分かっちゃうんで、だから正直今回のこの話はまあ普通やったらまあお笑いのネタとか笑い話にしかならないんですけど、ちょっと僕にとっては複雑な思い出になってしまったかなという体験でございました。まあこれがまあ今週のしゃべる声のネタでございますが、ではまあまあそんなこともありつつも、まあ来月に発売する EP に収録している4曲入りの EP なんですけど、それの3曲目に収録している小さな最速伝説という曲を、じゃあ弾き語りしてみようと思います。
すぐにしか走れないのに、何を悩んでいるんだろう。前向きにしか走れないのに、上下左右が気になる。過去の振り返りが勝利の秘訣なんて、ねくらな小さな最速伝説。まっすぐ前向きに走るためには、曲がることも大事、ブレーキは一大事。高く遠くへ飛んでみたら、着地に失敗して自己嫌悪を繰り返す伝説。 走れないのに、変なとこばっか走らされる。前向きにしか走れないのに、うねうねくねくね飛んで跳ねてくる。ついにはかくかく、ついにはガタガタ。情け容赦ない過酷な生存競争。まっすぐ前向きに走るためには、時にはメンテナンス、充電はフルチャージ。深く慎重になりすぎて、したけど最後尾を独走する。伝説まっすぐ前向きに走るためには、曲がることを知れ、ブレーキを知り尽くせ。充電フルチャージの情熱で、一瞬にかけろ掴み取れ、小さな最速。
あの音割れまくりですけど、これまた どないかしときます。今週のしゃべる横井でした。ありがとうございました。
しゃべる横井。